皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です。前回はヒトラーがドイツ人たちから評価されてきたポイントについて説明しましたが、今回からはその真逆で、間違いなくナチ党とヒトラーを悪としたものについて説明します。それは何かというと、ユダヤ人迫害、そしてホロコーストについてです。ホロコーストっていうのは、言わずもがなナチドイツによるユダヤ人大虐殺を表す言葉ですけど、このホロコーストによってどれだけのユダヤ人が亡くなったか、皆さん想像できますか？なんとですね、まあ、これは諸説あると思いますが、600万人もいると言われています。600万ですよ。とんでもない数字ですよ、これは。でしかも大半のユダヤ人はもともとドイツにいないユダヤ人ですからね。ドイツが侵略戦争をして領土拡大していく中で、そこにもともといたユダヤ人が大半の犠牲者となります。犠牲者は主にポーランドとソ連のユダヤ人たちで、これだけで400万人殺されたと言われていますね。これ古代中国の話じゃないですからね。古代中国のびっくりスケールで語られている話ではなくて、ほぼ現代に起きた超歴史的蛮行ですよ。まあそれはね、時には人間は間違いますよ。人間は別に常に合理的に生きるように生物学的に設計されてないですからね。でもね、そうは言ってもね、これはちょっと異常でしょ。なんでこんなことが起こってしまったんでしょうかね。ということで、この話は重たいんで2回に分けて説明をしたいと思いますが、まず今回はなぜこの時代にレイシズムが起こり、ユダヤ人が迫害されるベースが出来上がったのか、そして次回は国家的大犯罪であるホロコーストがなぜ起きたのかを解説したいと思います。まあ、ちなみにあらかじめ言っておくと、今回結構すごい学説を紹介したりしますけど、これ全部科学的根拠もなくて間違ってますからね。なんでこれらは右から左に引き流してもらって信じないようにしてください。ということで、今回からはだいぶヘビーな内容について突入していくことになりますが、ヒトラーシリーズ第7回始めましょう。まずホロコーストを引き起こすものの根底には何があったのかって話ですけど、ここには3つの考え方があります。レイシズム、優勢思想、そして反ユダヤ主義です。まあ、全部大変危険な用語ですけど、これらは一部バッティングしてたり非常に関連し合っていたんですね。まあ、つまりとても相性の良い思想なわけです、この3つはね。じゃあこれらはそれぞれどういうものかっていうのを簡単に説明していきますと、まずレイシズムについて。レイシズムっていうのは、人間を生物学的特徴であったり遺伝学的特性によっていくつもの種に区分して、それら種の間に生来的な優劣の差があるとするって考え方です。レイシズムっていうのは古今東西あると思われるかもしれませんが、まあ、意外なことにこの考えは19世紀後半に広まった、だいぶ最近に登場した考えなんですね。人間はそれまでも自分たちと異質なものに対して恐怖感や嫌悪感を抱いたりしてきましたけど、それっていうのはゼノフォビアとかエスノセントリズムとか呼ばれる現象ですね。エスノセントリズムは日本語で自民族中心主義とか言いますけど、この意味は自分の育ってきたエスニック集団、民族、人種の文化を基準として他の文化を否定的に判断したり低く評価したりする態度や思想のことです。でレイシズムと何が違えんだよって話かもですが、レイシズムは進化論や人類遺伝学の影響を受けてるもんで、そこに遺伝的な共通性があれば別に外国人で異文化を持っていようと差別の対象にならないと。なんでそんなものが発展したのかっていうと、当時の欧州社会の激動がその背景にあって、19世紀っていうとフランス革命の波がちょうどヨーロッパに広がる時代じゃないですか。そんで産業革命なんかもあって、それまでの伝統的な社会構造が完全に崩れ去る時代で、その中でフランス貴族階級にいたゴビノーっていう人がこういう本を出したんですよ。人種不平等論。すごいタイトルですね。人種は不平等なのであると。ルソーの人間不平等起源論と似てるようなタイトルですけど、全然中身違いますね、これ。簡単に言うと、人種不平等論ってのは、伝統的な支配者層である貴族たちの利益を守るために、貴族は生まれながらにして優秀な人種である、アーリア人種の子孫なのである、なんてことを言ったんですよ。アーリア人種ってのは、四大人種で通称白人であるコーカソイドの一種で、コーカソイドのトップオブトップの人種のことらしいんですね。まあ、もやここは神話の世界ですけどね。まあ、詳しく知りたい方はちょっとご自身で調べてもらうとして、簡単にまとめると、このゴビノーの訴えた人種不平等論が少し姿形を変えていって、いつの間にかドイツ民族がアーリア人種だという考え方がドイツの中で広まるんですね。そんでその影響はヒトラーも受けていたわけですよ。アーリア人っていうのは、一応身体的特徴として、金髪とか壁眼とかそういうのがあるんですが、まあそれだけじゃなくて、高貴で勇敢であるとか、勤勉で誠実であるとか、そういう精神的特徴もなぜかアーリア人としての定義としてあって、ドイツ人は別に全員が全員金髪壁眼ってわけではないんですけど、いや、身体的特徴は重要じゃない。中身が大事なの、中身が、みたいなね。まあ、そういうことを言って、自分たちを世界最高のアーリア人であると考え出すわけなんですね。 で、次に登場するのが有性学なわけですけど、有性学を辞書で引っ張ると、人類の遺伝的素質を改善することを目的とし、悪質の遺伝的形質を淘汰し、優良なものを保存することを研究する学問とあります。これはドイツにおいては、19世紀の学者のプレッツっていう人によって広まるんですけど、この人曰く、人間っていうのは放っておくといろんな人種と交わってしまうと。まあ、なぜならそれが自然の摂理だから。同じコミュニティにいたら、いろいろな人と仲良くなったりしてしまうだろうと。だからこそ、国家がきちんと管理をしてないといけない。特に犯罪者や精神障害者は遺伝的に劣っているから、優れた種の保存とさらなる発展を遂げるためには、国家がしっかり人々の暮らしに介入して、そういう人たちと交わることを避けなければいけないと。まあ、そういうとんでもないことを言うんですね。まあ、もやすがすがしいぐらいの差別主義者ですね。で、この考え方は、まあ、第一次大戦の後、ドイツでかなり本格的に取り上げられます。というのも第一次大戦で多くのドイツの若者を失ってしまったせいで、優秀な人材を生み出すためにはどうすればいいんだろうっていうのが当時の緊急の社会問題となってしまったからなんですよ。ただそうは言っても、第一次大戦の後は革命が起こってバイマル共和国っていうね、とても民主的で差別とは真逆にいる国家が誕生するわけですけど、それも世界恐慌で経済的な問題が生じるようになると、国民全員に平等な保障とか、ほんまにいるんかみたいなことを考えるわけですよ。遺伝的に劣ったやつに金払うより、真に優れた人間に金を回さないと未来がないっていうね。で、ここでも例に漏れずヒトラーもそういう考えに影響を受けていたってことになります。じゃあホロコーストの背景となる3つの思想のうち最後のもので、かつ最大の影響を及ぼしたものというと、これは反ユダヤ主義ですね。ユダヤって何を指すのかっていうと、これはもちろんユダヤ教徒のことだと思いますよね。キリスト教国家のドイツにおいて、キリスト教を信奉しないユダヤ教徒たちは迫害の的であると。まあそう考えるかもしれませんが、これはちょっとそんな単純な話ではないです。ヒトラーが持っていた反ユダヤ主義っていうのは、これは人種としてのユダヤ人ですね。ユダヤ人っていうのはユダヤ教徒のことを指す言葉なんで、別に人種的なカテゴリーはないんですが、まあ、ヒトラーはこれを無理やりユダヤは人種であるとして一括りにしたんですね。有名な話ですけど、ユダヤ教徒自体ももともと迫害対象であることが歴史上多かったんですけど、でもフランス革命の自由の気質に感化されて、ユダヤ教徒も西欧において平等な存在であることが認められるようになったんですね。で、ビスマルク時代のドイツ帝国においては、信仰の自由が認められて、ユダヤ人の法的平等が達成されて、そんでユダヤ人たちも軍隊に入ったりしてドイツのために活躍する人なんかも現れるようになります。で、ちなみにヒトラーの第一次大戦時代の上官もユダヤ人ですね。で、そうやって当たり前のようにユダヤ人たちが生活の中に入ってくると、だんだんユダヤ教徒じゃないキリスト教の奥さんを捕まえて、自身も回収する人なんかも出てくるでしょう。こういうのをヒトラーは許さなかったんですね。宗教を捨てればいいってもんじゃないと。回収はユダヤ人が自分たちの人種を隠すための方法に過ぎないとか言ってね。なんで元々ユダヤ教徒であるユダヤ人と呼ばれている人たちは、何をしてもユダヤ人ってことになって、しかもユダヤ人も住んでる国や場所によっては信仰の度合いなんかも全然違うんだけど、そういうのを全て一括りにしてユダヤ人種として捉えたわけですよ。劣等的ユダヤ人種が我々崇高なるアーリア人種とくっついてしまうことだけは、この先のドイツの未来を考えた時に何が何でも避けねばならないというような考えに発展していくわけですね。結局ユダヤ人ってかわいそうな人たちで、ドイツ人たちも第一次大戦からずっと辛い目に遭ってきたわけですけど、その責任をどこに押し付ければいいのかに困っていたわけですよ。なんで自分たちはこんな苦しい思いをしてるんだと。第一次大戦の敗北だけでなく、その前の帝政時代からドイツ経済ってあんまりうまくいってないんですけど、そんな中でもユダヤ人ってお金稼ぐのがすごく得意だから成功者が多いわけですよね。で、案の定妬まれるわけですよ。あいつらどうせ卑怯なことをしてんだろうみたいな。自分が辛いのは自分のせいではなく、誰か周りに悪い奴がいるからだっていうね、こういう思考にすぐ至るんで、もはや人間の本能でしょうね。そんな人間の弱さにつけ込んだのが、まあつけ込んだっていうか自身もその弱さにやられてたんでしょうけど、それを大々的に訴えたのがヒトラーだったわけですよね。ということで、ここまででその3つの重要な要素、レイシズム、優生思想、そして人種的反ユダヤ主義について説明をしてきたわけですけど、次はこれらがどうヒトラー政権の政策と結びついていったのかっていう話をしたいと思います。ヒトラーの野望は何だったのかっていうのは、まあ、このシリーズの中でも何回も触れてる通り、ドイツ民族が本来いるべき土地を奪い返して、ドイツ民族のための大ドイツ国を作り上げることでしたよね。で、それがなぜ現在達成できないのかっていうのを考えたときに、それはすべて第一次大戦の敗北とバイマル共和国 共和国のダメダメ戦後処理のせいだと思っているわけですよ。第一次大戦の敗北はドイツ民族が戦争で頑張ってる時にユダヤ人が悪いことをしてたからって思ってるし、バイマル共和国においてもユダヤ人がドイツ民族と平等な権利を持って平気な子で暮らしてるっていう、こいつらをまず取り除かないとドイツ民族が強くなろうにもなれないと思ったわけなんですね。もうなぜならアーリア人種は世界最高であるっていうそのレイシズム的発想と、アーリア人がさらに進歩するためには純潔を保たねばならないっていう優生思想的発想と、そしてユダヤ人はアーリア人と明らかに違う劣等的人種であるっていう発想から来てるわけですよ。なんでヒトラーはユダヤ人をどんどんドイツから物理的に排除するための政策を推し進めます。最初はユダヤ人が公職に就くのを禁止したりとか、割とまだ緩やかなものからスタートするんですが、だんだんとエスカレートしていって、次第にはユダヤ人との婚姻や性交を禁止するとか、あとはユダヤ人を二級市民として格下げして一般的法秩序の外に置くとかね、そういうひどいことをし始めるわけですよ。でもまだユダヤ人にはそんなひどい状況に置かれているドイツに残り続けるか、ドイツを捨てて他国に引っ越すか、自由に選べる選択肢があったんですよ。国外移住するにあたって財産の 25% の税金を支払えば、ドイツは心よく彼らを安全に出国させたんですね。まあ、総資産の 25% っていうと大変な金額ですけどね、まあ、でもこの後の悲劇を考えると安いもんですよ。でちなみにヒトラーはこのようなユダヤ人の財産を没収することをアーリア化と呼んでいます。もともとはアーリア人の資産を意地汚いユダヤ人が奪っていったのであると。それが本来あるべきアーリア人のもとへ帰るんだから、だからアーリア化だと。もうユダヤ人から金を奪うことを正当性を持ってそういう風に呼んでいたわけなんですね。でもまあこういう状態でもやはりなかなかユダヤ人が全員国外退去するかっていうとそうでなくて、まあ、というのもやっぱドイツに愛着持ってる人とかいるしね、あとは経済的に余裕がなくていきなり国外行けとか言われても無理とか、まあ、あとそもそも難民としてユダヤ人を受け入れる国もそう多くなかったりね。そんな外国の態度を見てヒトラーはますます自分の意見は正しいと勘違いしてしまうわけですよ。ほら見たことか、ユダヤは世界中で嫌われてるじゃないかと。でちなみにドイツ国民たちはこの状況をどう見てるかっていうと、まあユダヤ人かわいそうだけど、まあいっかみたいな感じなわけですよ。もうなぜならドイツ人たちも大変厳しい状況にいたから。前回の動画を思い出してほしいんですけど、この時失業率半端なかったわけでしょ。ユダヤ人が仕事に就けないとか、財産没収されて家を追い出されたとかで、もう特防したドイツ人が少なからずいるわけですよ。だからね、まあかわいそうだけど、まあいっかみたいな。あと、ヒトラーも前回説明したように、外交ではまだ結構成功してるわけなんで、まあヒトラーのユダヤ差別は悪いもんだけど、外交頑張ってるし、まあいっかみたいなね、まあ、そういう空気感がやっぱあったみたいで、なんでドイツ国民たちもはっきり言って共犯ではあるんですよね。まあでも気持ちはわかるけど、当時の経済的に厳しいドイツ人に生まれ変わったと想像してみてくださいよ。ユダヤ人が排除されたことで自分や周りの人たちの生活が助かってるとして、そんな状態でユダヤ人差別やめろなんてね、声高に言えるかと言われたら、ね、多分言えないですよ。だけどやっぱ国内ではユダヤ人とドイツ人はどんどん確執が生まれますよね。まあ当然ですけど、そのね、1938年になるとついにとあるユダヤ人の若者がドイツ人のことを殺す事件が起こるんですよ。でヒトラーはこれを大いに利用して、もうユダヤ人に対する煽りを徹底的に実施することになります。で民衆はその扇動によってまた暴徒化して、ドイツ人たちが逆にユダヤ人を殺しまくる事件が起こります。建物が破壊されてガラスの破片が地面に散らばりまくってたことから、この事件のことを帝国水晶の夜と言います。まあ、なんか妙にかっこいい名前ですね、帝国水晶の夜。まあ、中身はとても恐ろしい事件なんですが、でこの事件によって殺されたユダヤ人は数百人、強制国外退去にされたのが数万人にも上るってことです。でさらにヒトラーはこの後ユダヤ人迫害をエスカレートさせていって、この事件はそもそもユダヤ人が悪いんだからユダヤ人ちゃんと償えよって言って、彼らに莫大な税金をかけてアーリア化したり、経済活動を禁止してユダヤ系企業の資産を全部アーリア化したり、ユダヤ人が実質的にドイツで何もできない状態にして仲間強制的に国外追放処分にしてしまうか、それでも移住できない人たちはドイツ国内の粗末な収容所に集団で押し込められるようになります。こういう人たちは強制労働などさせられたりして最低限の生活が保障されていたわけですけど、結局数年後ポーランドのとある有名な施設へと強制送還されることになります。そう、それこそがアウシュビッツ強制収容所と呼ばれるもんで、そしてついにそこでホロコーストと呼ばれる人類史上の大黒歴史が始まることになるんですね。ということで、今回の話はここまでとして、この続きはまた次回、ヒトラーシリーズ最終回です。